皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が11月6日ということでございまして、早いものでもう年末じゃないかという話でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もですね、張り切って第438回のポッドキャストをお送りしたいと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。今日はですね、いつものごとくメインのトピック、そして僕のちょっと気づきを最後の方にお話をしたいなと思っておりますが、トピックがですね、まだうだつが上がらないビジネスをしているよと感じた時にやるべきことというタイトルにさせていただきました。うだつが上がらないって意味わかりますか？何か見えない柱があってですね、それ以上向上しないような気がしている状況のことをうだつが上がらないと、僕は呼んでるんですが、そういう状況で悶々としている方に向けてのメッセージというふうにさせていただきました。ということで早速トピックに行きたいと思うんですが、いくつかの例をちょっと最初に話をしていきたいと思うんですが、このままじゃちょっといけないなというような相談は当然僕はよくいただくんですが、そんな中の一つとしてですね、軽いもので言うと、先日ですね、ある留学エージェントをしているクライアントさんが海外にいらっしゃるんですが、その方と毎月の定期のミーティングをしてたんですよね。で、その時のテーマとして何ということになったかというと、お客様対応をしているリモートのスタッフの方がいるわけですよ。で、この方の能力をですね、どうやって上げていけばいいかということについて、意見だったりアイデアを話そうと、もしくは具体的ステップを考えようというようなテーマのミーティングだったんですね。その時はそういうことをしたんですけども、で、なんでかというかどういうことかというとですね、もちろんご本人のビジネスは安定しています。もう長くやってらっしゃるんでね、安定して、いますし、スタッフの方もですね、別に能力向上って言ってるからといって能力が低いわけではなくて、お客様との関係もすごく良好でね、やってらっしゃるし、うまくいってるわけでしょ。だけど難点はですね、難点っていうか、ちょっとウィークポイントというふうに認識されているのが、セールスにおけるクロージングのプロセスだということなんですよね。クロージングってどういうことかというと、別に留学の斡旋なので、斡旋っていうか留学のこのエージェントですから、いきなり電話かけてですね、留学いかがですかなんて売り込みをするわけではないから、みんなが想像しているセールスとはもちろん違うんですよね。相談いただいた方がいたとき、問い合わせとか相談と呼ばれるものをしてきた方々に対して、いろんなご案内とかいろんなご説明とかいろんなお手伝いする中で、最終的にあなたに、もしくはあなたたちに代行の手続きとか、もしくはサポートをお願いしますと、お金を払いますということまで持っていく行為のことを、クロージングと呼ぶんですが、ここがですね、到達するという意味でいまいち上手にできないという認識が社長さんというか代表者の方にあるわけで、代表者でもうちのクライアントさんですけど、あるわけですよ。で、当たり前ですけど、社長というかこれまで自分一人で立ち上げた人の場合はコツがやっぱ分かってますから、社長がやる方がですね、何倍も制約率が高いんですよ。つまり社長がやったら2人に1人は決まるんだけど、スタッフの方がやると6人ぐらいに1人しか決まらないとかね、極端に言うとそういうことがあるわけですよ。だから本当は自分がやった方が売り上げは伸びるんです。伸びるんですよね。伸びるんじゃなくて制約率は高いんですよ。高いし客も増えるんです。で、収入も増えると。だけど、当たり前ですが、そればっかりやってるとですね、やってきてるわけ、そんなことやってとっくにやってきてるんだけども、だから安定してるんですが、でもそんなことやってると、やっぱ自分の労働時間には限界があるんでですね、ダメじゃないですか。スタッフの方が動いてくれて、クロージングができて、しかもカスタマーサポートなんかも全部できれば、運用も全部できれば、学校との手続きも全部やってくれれば、収入の上限っていうのはある程度なくなっていくわけですね。もちろん、マーケットがあるから、無尽蔵に大きくはならないけれども、ある程度、その敷地は外せる、敷地じゃねえや、限界は外せるということになるわけです。逆にスタッフの方がクロージングのところだけをどうしても滞ってしまうようであればですね、自分の労働でクロージングする必要が出てくるので、率が悪いからね、自分の労働でクロージングをしちゃうと率が高くするからといって、社長が自分でやっちゃうとですね、 やっぱり収入のレベルっていうのは頭打ちしてしまうというのがあってですね、悩むわけですよ。わ、これだと大きくならねえじゃないかと。いうことになって、まあ、これを踏まえて、ご本人は、うだつが上がらないなんて本人は言いませんよ。だけど、うだつが上がらない状態だなというふうに感じるわけで。だから、クロージング率をスタッフの方がもっと上げれるように育成したいと。育成したい、もしくはどんなふうにすればいいのかという話を、テーマに、するわけですね。こういう話がまずありました。まあ、ちょっとこれ覚えておいていただいて、次です。次、別の、また、ミーティングの場の話ですけど、また別のクライアントさんの話ですね。僕は、メンバーさんと呼んでますが、その方の場合、どういう話になったかというと、まあ、日本とアメリカ両方で、あるサービス業を展開している、クライアントさんの、とのね、ミーティングの時の話なんですが、その時はですね、さっきと違って、こう、ウェブサイト、純粋なウェブサイトの話になったんですよね。どういうことかというと、Google は、最近はね、SSL といってね、まあ、細かい話は端折りますけど、セキュリティ化、URL がね、HTTPS で始まるウェブサイトにしなければ、順位が下がるよなんてね、おっかないことを、ここ1年ぐらい言ってますから、そういうことを考えてですね、SSL 化をすぐにしたいと思ってますとかね、もしくは、モバイル対応がどうしても、このウェブサイトってもうこの何年も言われてますけども、今はスマホで見る人の圧倒的に多いですからね、スマホにとにかくフォーカスしたウェブサイトにするべきであるということがありますから、その方は対応がちょっと遅れててね、それをモバイル対応にすぐにしたいと思っていると。ということだから、つきましてはウェブサイトのリニューアルをしていきたいと思っていて、全体を入れ替えてし、この際だから入れ替えてしまうことに対して、まあ、どんなふうな進め方をするとか、どういうところをポイントにするかとか、どういう業者を使ってどんだけ安くするかとかね、いう話を、こう議論を、まあ、していたわけですね。しましょうということになったのが、ミーティングの話だったんですよ。で、当然のこと、なんでそういう話になったかというと、そのサービスっていうのがですね、広告費が高騰してきているんですね。ライバルが増えてきたからです。増えてきたから広告費も高騰しているし、だからこそ、ソーシャルメディアを使って認知度を向上したりとか、はたまた、もしくは検索エンジンでの自然の流入を増やすということが、重要になってくるだろうな、ということは本人が、もちろん自覚されているわけですね。商売はもちろんうまくいってるんですよ。だけど、そういう、危機感があるというところがあって、で、広告費っていうのは、じゃあ広告費をね、使って客が集まるんだって、それでいいじゃないかってことなんだけれども、広告費ってね、結果が伴わない、場合も当然ある程度確率が分かってて実績があればそんなに大きくぶれたりしませんけども、やっぱり広告費は担保されるものではないので、溶かしてしまう可能性があるものなんですよね。そんなに確率が最初なければ低くならないんだけど、前とそんなに変わりませんから実績っていうのは。だけど溶かす可能性がやっぱあると。そうなるとリスクを考えると、自分の留保金、つまりは運転資金というか、クレジットカードの請求が満額来ても、売上がその時に伴ってなくても、払える範囲の広告費しかやっぱり払えないじゃないですか。金が入ってくるかもしれないから、広告費をその分何百万も使うっていうんじゃ、やっぱりリスキーなビジネスになるんでですね。やっぱり自分が余っているお金、払えるお金でしかクレジットカードは切れないわけですよ。でそうすると、いくら先月確率が高いということが分かっていたとしても、やっぱり身の時にあった広告費の出費にするしかなくて、ということはそのお金の状況でしかお客様が増やしていけないわけですよね。わかります？なのでそうなると、ご本人はもちろんうだつが上がらない状態のビジネスなんていうふうに客観的には全然見えないんですよ。だけどなんかうだつが上がらないなという状況に本人は感じると。だからこそ広告ではなくて自然の流入を誘うためにですね、ウェブサイトをいろんなことを変えていきたいという話になっていくわけで、これも正しい、言ってることは正しいじゃないですか。って話がまずありました。こういう2つの例が、この1つ期間でも僕には起こってるんですけれども、ここからちょっと今日は話していきたいんですよね。2人ともそう思ってる。で、じゃあ、うだつが上がらないという言葉をあえて使いましたが、これね、自分で言うならまだしも、人から言われるとちょっと、あんたカチッときません？うだつが上がらないってなんだよって思う人もいると思うんですよ。それか、図星だなと思ってね、いまいましく思ったりとか、自虐的に笑ったりとか、する人もいると思ってて、僕はそういうタイプですね。ふんって笑っちゃうタイプ。あ、そうかもと思ってね、笑っちゃうタイプですが、そんな感じで、なんか、いい言葉じゃないですよね。 で、誤解があるといけないから、今日僕がうだつが上がらないと言っている状況について、ちょっと定義したいと思うんですけども、燃焼が多いとか少ないとか、本人が羽振りがいいとか羽振りが悪いとか、大きな家に住んでるとか、いい車に乗ってるとかって話をしてるわけじゃないです。そういうことを言ってる、有名か有名じゃないかとか、もうそんなどうでもよくて。そんなんじゃない。本を一冊も出せてないのか、本を十冊書いてる人なのか知りませんよ。それは関係なくて。そうではなくてですね、なんでかって言ったら、まあ年収なんてね、ぶっちゃけ高いもの乗ってれば、1億とか年収1億ですなんてすぐ行くだろうし、あんまりそこは関係なくて、そうじゃないです。もう2つだけで。1つは、今のままでは、これ以上伸びる気があんまりしない。っていうのが一つですね。ここがですね、自分は目いっぱい今忙しいという状況。この二つが重なっていることを、うだつが上がらないというふうに今日は定義をします。だから言うなれば、サボってるわけじゃありません。サボってるわけじゃなくて、一生懸命働いているんだけれども、業績が伸び悩んでいるよねと。まあ、食えてはいますよ。でも食えてはいる。食えてやるし、多少贅沢をしているかもしれません。だけど、サボっているわけでもないし、業績が伸び悩んでいると。私はもう限界かなと。もうピークなんだろうか。マジでという状況のことです。これが自分の手取りが、年間で1000万の人なのか、3000万の人かはわかりません。500万の人かもしれませんけれども、そういう感じの状況をうだつが上がらないというふうに呼んで、とにかく、今のままではこれ以上伸びる気があんまりしないと。いう状況のことを今日は言ってます。じゃあだからこそさっきのテーマであるようにですね、そう思ってる人はここを改善しなければというテーマで話をこうしていくわけですけども、でもですね、ちょっとここで一回振り返って客観的にこう俯瞰してですね、鳥の目で見てみて、ビジネスはどうやったら成長するかという話を紐解いていきたいと思うんですが、昔、J. エイブラハムさんというね、有名なアメリカのマーケッターさんが言った言葉があります。収入を増やす方法は3つしかないと。1、新規客を増やすこと。2、顧客の1回あたりの購入額を増やすこと。3、顧客の購入回数を増やすこと。この3つだけであるというふうに言ったわけですね。ハイパワーマーケティングというね、日本ではとても有名な本でございますが、これに書いてあります。まあ、興味あれば読んでもらえばと思うんですけど、書いてますね。で、これはもうその通りだと思っていて、ビジネスの成長は何をしているとしてもこの通りだと僕は思うんですよね。YouTuber でも多分これが当てはまるんだと思うんですが、で、これを、じゃあもっと仕事に置き換える。仕事の中身に置き換えていくと、大きくは2つに分かれるんですよね。1つが、見込み客を増やして、見込み客を啓蒙して、信頼を積み上げて、で、初回の購入をしてもらうという、プロジェクト。このラインですね。見込み客を増やして、啓蒙して、信頼してもらって買ってもらうというプロセス。興味がある方を特定して、啓蒙して、信頼してもらって買ってもらうと言ってもいいかもしれません。これが一つ目。で、二つ目の仕事のラインとしては、もうちょっと先に行ってて、すでに何かを購入してもらったお客様へ、新しい商品の購入とか、繰り返し購入を進めて、さらに購入してもらうというようなことをしてもらうというライン。この二つが大きな仕事。この二つの仕事をすることでしか、売り上げは増えないんですね。増えない。で、これをさらにタスクというね、本当にこう、手続きといいますか、タスクにするとですね、作業かな、作業に落としていくと、ウェブサイトで見込み客を集めるリードポイント、リードジェネレーションを取ると、見込み客を集める、興味を持ってもらう人を集めるってことだから、僕みたいなコンサルティング業だったら、何かをね、みんなが儲けるための7つのステップですとかって、今実際配ってますけど、そういうものを配って、興味がある人を集めてみたりとか、留学だったら留学の時に知るべき7つの虎の巻というのを配ってみたり、適正診断みたいなもので診断書を配ったりとかですね、ネットショップだったら無料クーポンで、会員登録で無料クーポンということかもしれませんよね。興味がある人って意味だから、これがリードを作るポイントですね。さらにその方々にメールマガ、まあメールマガが中心になると思いますが、これは今時だからあえて今日テーマじゃないから端折りますけど、メッセンジャーでもいいだろうし、 LINE の LINE アットでもいいだろうし、それは何でもいいんですけども、見込む客へメールマガなので接触し続けて、 そして信頼してもらうということで、接触し続けるということは、こんにちはだけではなくて、信頼してもらうということをするんだけども、信頼してもらうと。さらに、既存客の方には購入してもらう商品を選んで、それをメールでおすすめするというタスクをこなしていくわけですよ。わかります？当たり前のこと言ってますけど、これがおそらく売上を上げる方法なんですよね。売上を伸ばす方法かな。伸ばす方法。だこれができれば、中だるみ感といいますか、うたつが上がらない感は軽減していくということになるわけ、ですよね。だからそう考えると、さっき言った通りのスタッフを育成して、コンバージョンといいますか、成約率を上げたいというような施策、プロジェクトだったり、仕事だったりとか、あとは、ウェブサイトをリニューアルすることで、オーガニックのアクセスを集めようというプロジェクトというのはですね、もちろん僕も同じように思って同じようにやってきましたよ。やってきたし、やったことがあるけれども、でもこれはね、自分でやったから思うんですけど、からこそ思うんですが、順番が違うか、順番が違うのと、あと論点がちょっとね、違うんだと思うんですよ。違うと思う。なぜかというと、スタッフが制約できないという話からいきますとですね、スタッフが制約できないという話は、もちろん、それが向上すれば良くなることは当たり前なんだけれども、単純にですね、見込み客の圧倒的な分量が足りてないんですよ。もしくは、見込み客との信頼関係の積み上げが、メルマガなりの接触で行われていないので、だから制約率が上がらないというところの方が、やっぱ大きいです、要素が。大きい。で、しつこいけど、もちろん、社長の器用さのようにですね、少ない見込み客でもポンポンポンポン決まれば、最高ですよ。最高だし、そのようにして商売立ち上げてきたはずです。お金もなかったでしょうから。だけれども、僕らと、その、代わりにやってくれるスタッフの人というのはですね、その人とスタッフの人はですね、違う人なんですよ。そう、当たり前じゃないですか。違う人、コピーロボットじゃないので、同じようになるわけないですよね。なるわけないと。自然に考えたらそうじゃないですか。で、これは能力の問題じゃないと僕は思ってて、差に異なる。差だったり異なるというものだから、違う人だからって意味だと思います。で、しかも、育成すれば制約率が自分ぐらいに上がるはずであると、自分に逆に近づくはずであるというのはですね、自分が編み出す制約率というのが、スタンダードって前提じゃないですか。そして劣ってる彼が、伸びてくれればいいのかなみたいな話なんだけれども、そうじゃないです。多分スタッフの方の方がそのデータの方がスタンダードだと思った方が自然なんですよね。だってやっぱりその制約率を出すために本人は気合の入れ方がまず違うし、社長はね、食うか食わなかったかだと思うから、あと勉強の量とか覚悟の量も全く違いますので、同じデータはまず出ないと思うんですよね。広告もそうなんですよ。話変えますけど、広告の話もさっきもウェブサイトのリニューアルって話があったけど、広告費が高騰してるからこそという話がありますけども、例えば A の、これちょっと難しい話しますよ。A のメディアで、それがまあ例えば AdWords だとしましょう。Google の広告だとしましょう。そこで広告費が一つのリストを取るのに3000円かかってると。まあお客さんと言ってもいいや。3000円かかってるとします。で、次別の B メディア。これが Facebook 広告でもいいし、Yahoo でもいいし、Bing でもいいし、ネイバーでもいいですけども、B のメディアで6000円かかったとしますよね。6000円かかると。そうすると、1人の客を取るのに倍かかってるんですよ、B のメディアは。だけど、A のメディアの3000円という獲得コストでしか利益が出せないから、B も3000円になるように努力をしたりとかして、いつまでたってもできなかったり、もしくはもうできないということで B は、やめたりしてね、A だけで3000円出したりする場合があると思うんだけど、この場合もね、やっぱりうだつが上がらないという状況に陥るんですよ。なぜかというと、A のメディアでしかアクセスを集められないから、上限が決まってくるので、A メディアに、引っ張られるんですよ、自分の業績が。A メディアさん、そもそも、まあ、Google ってよく、Google 依存によくなるのはこういうパターンなんだけど、なりがちだと。別に、メディアが悪いって言ってるわけじゃなくて、引っ張られる状況が悪いってことなんですよね。で、例えば B の広告で6000円かかるから、A の広告が3000円だと、これはもう条件の話なので、広告にも特性があるから、じゃあ平均すると1つのリストが4500円で獲得できますよね。4500円で払えば1つ売れるというふうに単純に思ってもらっても構いませんが、そしたら4500円かけてでも収益が出るように顧客の購入回数を増やせるような新商品を作るという切り口だったりとか、もしくは 見込み客を獲得する方法を変えてしまえば、あとメルマガのアプローチの仕方を変えてしまえば、回数を増やしてしまえば、結果として制約率が合計すると、平均するともっと上がる場の場合があって、そうすると、4500円と払ってもですね、利益が出せる場合もあるわけ、ですよ。そうすると制限ってなくなっていくでしょ。 B のメディアが使えるようになるから、今度は C でも通用するようになるじゃないですか。6000円までのバッファーができるのでってことなんですよね。ですから、やっぱり広告がダメだから、そのオーガニックのアクセスだけにこだわるのもそうだし、リニューアルするとなるとちょっとこう順番が違うのかなという話に、論点が違うって話になっちゃうんですよ。言ってることは全部正しいんですよ。だけど論点が少し違う話になってしまうと。ネットショップも同じなんですよ。新規のお客様のコンバージョン率が下がっていて、広告費も上がってきてると、僕はダメですみたいな話に当然なるし、もうどうしようってなるんだけども、でも例えば会員登録のところで、買ってくれなくてもクーポンを配るという形に変えたらどうなるか。というのは多分クーポンを配るだけだったらお金はね、会員登録だけだから広告費はそれに800円かかるとしたら、800円ごと赤字になっていくんだけど、その800円かけて集めた方々に対して、それが10人いたとして、あと8000でしょ。で、10人の方の8000に対して、8000分で取れた10人に対して、毎日メールマガジンを送ることによって、もしかすると2人が4000分の購入をしてくだされば、8000ぐらいの売り上げになるとか、これが1万6000だったら、利益率が 50% だと、ペイするみたいな話になるわけで、そうなると新規客の獲得コストが下がったということは、そこで、クリアされる場合があって、じゃあそれをもっともっと会員を増やせば、その分、福利で売り上げが増えるねって話になる場合もあるわけで、ですよね。あとは、新規客が買わなくなったんであれば、別の広告メディアを試すとどうなのかという話もできるわけだから、少なくてもこれ以上伸びないかもしれないと、うだつが上がらないという中だるみ感は解消できるはずだろうなというふうに思う。わかります?だから、うだつが上がらないと思っている要因が、実は自分で制御できるんじゃないかって話を今日僕は一番したかったんですけどね。それが、マーケティングの活動ということに、なるわけですけれども、ここでもう一つ、ちょっと、ついでにですね、残酷な話をします。不都合な真実ですね。不都合な真実を申し上げますと、例えば、とは言っても、こういうことがあるんですよ。見込み客を集めるために広告メディアが他に頼せない。なぜかというと、もう安売りをしているので、利益率が低くてそんなことやる余裕がありません。という場合だったり、もしくは、既存客にメルマガをいくら送ろうとしても、売るものがもう僕にありません。どう考えても商品なんて作れません。とかね。もしくはメールマガジンがそもそも送れないようなプラットフォームでしか売ってません。つまり、Amazon とか、バイマとか、そういったものでしか売ってなかったりとか。メルカリでもいいけどね。あと、自分は見込み客を集めたりとか、既存客の購入回数を増やすって仕事がしたいんだけども、でも人に運用を任せると、忙しいからね、人に自分がやってる運用を任せるとですね、報酬が少なすぎて、つまり儲けが少ないから払ってあげれるお金が少なすぎて、自分でやるしかないのよという話を思いついたとするとですね、よくあるんです。よくあるんだけども、これはですね、もう多分、うだつが上がらない状況なんじゃなく、うだつが上がらないっていうのはこれ以上伸びない感覚がするって今日は定義しましたけども、多分ね、それ以上伸びないんです、それは。ピークだって、そのビジネスのピークだと思うしかないですね。本当にそうなんだったら。だったら、おそらく、価格を上げたりとかってことをすればいいんだろうけれども、そうじゃないとしたら、見込み客を増やして、見込み客を啓蒙して、信頼を集めて、で、初回購入してもらう。で、購入した人がいらっしゃれば、それに対して、新しい商品とかを開発して、繰り返しの購入をメールで進めていくということ、さらに人を雇ってそういうことに没頭するためには、運用については人にやってもらう必要がありますから、その運用する人に適切な労働時間に応じた時給相当のお金が払えるぐらいの利益率がある商材を選ぶというようなことを、もうとっとと始めた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。わかりますかね。で、なんで、この話をしたかというと、やっぱみんなそうで、僕もそうなんですけど、99% かな ?95% ぐらいかなの起業家の人というのは、忙しくなってくると、こう考えるんですよ。自分は忙しい、今忙しいから、集客は誰かに任せようって思うんですよね。だから、複雑な広告運用をパソコン詳しいからといって、誰かに任したりとか、 インスタグラムをね、誰かに任せたりとかってことをしてしまうんだけども、全然違うんですよね。忙しいから集客の仕事ができなくなっちゃった。やべえと。この今の忙しさを誰かに任さなきゃということに対して悩むべきであって、焦るべきであって、ここは誰かにやってもらおうというのはちょっと本末転倒になってくるんじゃないかなと思う。つまりセールスとマーケティングの仕事だけを研ぎ澄ますことで、大抵のうだつの上がらない感はクリアできるということは、僕はまあ、人とのね、事例でやっぱりすごい学びましたね。自分のケースももちろんある。いっぱい失敗しましたから、ケースとしてもあるんだけども、ですよ。だからよくあるのは、インスタグラムの運用をしようと思ってると、いろんな意味でインスタグラムをするんだけども、もちろんマーケティングのためにするんですよ。するんだけども、スタッフの〇〇ちゃんがね、パソコンも、スマホも詳しくて、若い子だから頼もうと思うわと。で、私は、商品登録とか、得意だからそれをやっとくわという分業なのよという話がよくあるんだけども、もうこれと順番が完全に逆で、スタッフの〇〇ちゃんという人はですね、若いとか、まあそういうことだけであって、本人が悪いんじゃないですよ。どうやればいいねがたくさん集まるんだろうかとか、どうやればいつも見てくださるんだろうかということを一生懸命勉強したりしませんよ。絶対に。しませんし、試行錯誤も絶対にしません。しません。する人がいたらね、すごい奇跡だから、それイレギュラーだと思ってください。絶対しません。期待してると思いますけどね。希望的に思ってるかもしれないけど、かけてもいいですが、しませんね。それができるのは、僕らだけなんですよ。起業家だけ、なんですよね。で、しつこいけど僕も10年このような商売を自分でもしていて、人々にこういうアドバイスをしているくせにですね、まあ、自分でも結構やらかします、こういう失敗は。ペキペキが悔しいからやってもらおうかみたいなね、話をどうしても思ってしまうんだけど、絶対無理ですよ。そういう人が集まる時期というのは、我々の会社としてのパワーがもっともっと大きくなってから、影響力がもっともっと大きくなってからの話だと思いますから、これ社長思いますね、皆さん。だから自分でやるしかないんですね。で、成長したことありません、そんなことして。ありません。で、逆にね、この10年、非常に手前味噌ですけれども、ポンってストレージがちょっと上がったなと、自分で感じる習慣は確かに出ましたね。お、ちょっと上がったかも、と思った瞬間ってやっぱあるんです。じわじわだけどね、感じた瞬間があるんですよ。こういう時はですね、何をしたかと、大体というか全て、自分でですよ。自分で見込み客の獲得とか、信頼を得ていくプロセスとか、啓蒙とかですね、あと制約のプロセスということを、自分でやってますね。あとは、見込み客ではなくて、既存のお客様におすすめる商品、おすすめできる商品をちゃんと開発したりとかってことも、自分でやった時、いいですね。こういう時だけに、ってことが、起こっていて、うだつが上がらない感から、少しは、抜け出す方かなと、僕だってこれ偉そうに言ってますけど、ずっとうだつが上がらない感とね、やるべきであると、とかいう、この繰り返しをしてますからね、皆さんと同じなんだけども、です。ですから、やっぱり、我々の仕事というのはですね、見込み客を増やす、啓蒙する、初回販売をする、そして販売した方にリピートの購入をしてもらう、そのためのネタがなければ商品開発をすると。いうようなことでしかなくて、これがメインの仕事だし、やっぱり最上級なんじゃないかと思いますよ。とても会社が結構大きくなったなと思うまではですね、だと思いますから、特に、うだつが上がらないなぁと、なんか伸びねえなぁと思ってる人の場合は、多分それがピークである商品を扱ってしまっているか、それか、ここにどうしても、ここをやんなくていいと思っている、いて、なんか別のことに時間を使っている場合が、ほとんどなんじゃないかなと、いうふうに思いますね。だから順位が下がったからどうとか、ライバルが増えたからどうとか、日本の方は買わなくなったからどうとか、いうことではないですね。ほとんどが、いやでも、つってこういうことをやってない場合が、ほとんどです。その金は使いたくない。給料は10万でも減らしたくない。やっても無駄だと思うとかね。苦手ですとか、みたいなことでやってないことがほとんどだから、これは次回の意味も込めてですね、やっぱ我々は、どうしてもね、ちょっと羽振りが良くなるとですね、偉そうになってこういうことをしなくなりますけども、まあ、ここがやっぱ全てだし、これがなければ、うだつが上がらない感から抜け出せないんじゃないかな、というふうに思うので、今日はあえて、こう強く、言っておきたいな、というふうに、思いました。はい。まあ、今日のトピックは以上でございます。あとですね、ちょっと雑談というか、特に今日トピックにしたわけじゃないんですけど、先々週ですね、前回の放送で、バーチャル企業 僕たちは僕たち以上でも以下でもないというテーマでお話したんですね。気になる方は聞いてもらえばと思います。その時にですね、意外と前回はここ半年ぐらいで一番メールをいただいたかもしれませんね。すごく刺さったよという話をいただけたので、嬉しい限りだったんですが、その中でまあいろんな方と話をまたそこでしたんですけども、メールをいただいてね、感想も読んだり しながら見てたんですが、ちょっと思ったのはですね、まあ、バーチャル企業の話はちょっとぜひ聞いていただきたいんですけど、あなた目の前にあるお金の儲かるネタ、あなた今のままで儲かるネタをね、見つける、気づくということができてないんじゃないのとか、昔の自分の心地よかったキャラに合わせて商売すると意外と仕事って楽しいよという話を、まあ、ざっくりとしてたんですけども、その時に心地よい状況ってじゃあ何かってことでみんな悩む人が多かったです。じゃあ私にとって心地よいのは何だろうかっていう悩みも結構いただいたんですが、これね、みんなにも言ったんですけども、悩むことじゃなくて、自分の心地よい状況っていうのは悩むことじゃないですよね。絶対自分で知ってるはずなんですよ。気づくはず。だから悩むものではなくて、商売をたくさんしているうちに気づいていくというか、落ち着いていくものだとは僕は思うんだけども、一つ思ったのはそういうことをおっしゃる方はね、会社員がすごい長い人なんですよ。勤めがすごく長い人、それが公務員なのか外資系企業なのか日本企業なのか、日本で勤めているかアメリカにいるかヨーロッパにいるか、オーストラリアにいるか関係ありません。とにかく勤めているのが長い人にはこういう人が多いですね。僕の本当に好きなことは何だろうかってみたいなことをおっしゃる方が多い。で、なんでかなと思ったんだけど、おそらくね、その自分が本当に楽しいことは何かということを言うことすら見つけなければいけない、定義しなければいけないと思ってる時点でおかしくて、それはきっと学生を辞めてから、学生終わってから会社勤めをしてですね、長い年月、例えば5年、10年、20年って人もいると思うんだけど、その20年とかの会社勤めの中で、何かを決めなければやってはいけない。何か答えを見つけなければ動いてはいけない。失敗してはいけない。みたいな。だと責任取るようなことはしてはいけない。みたいなことが根付きすぎていて、そのようにしなければいけないって思い込んでるからだと思うんですよ。で、ここからが本題なんだけど、でじゃあなんでそうなったかというと、やっぱり、会社でそんな風にしちゃったから、起業なんていうのはあなた本人の自由なのに、なんかねばならないという話をしてしまっているから、逆にだから苦しいんだと思うんですよね。わかります？本当はそうじゃないんですよ。もっともっと自由にいろんなことが決めていきたいし、学生の時まではそうしてたはず。高校受験とかね、の前もしれ、まあ、受験勉強をすごく長くやった方は点数でいい点取ることばっかり頑張ってたと思うからとかね、あと野球少年だった人も多分試合で勝つとか、先輩のルールに従うとか、うちの学校はこういう伝統があるからこういう地獄の坂を登ってたとかね、そういうなんかね、決まったことに従うということの時代が長すぎて、遡れば小学校の時の自分に戻れば、もっともっと自由に飛び降りるなって言われても坂から飛び降りたりとか、飛び込むなって言われてもプールから飛び込んだりとかって怒られて笑ってたみたいな自分がいたはずなのに、そうじゃないことばっかりを企業にまで持ち込んでる、会社員っぽいものを企業にまで持ち込んでるから、なんかダブルで違和感があるんだろうなというふうに聞いてて思いましたね。だから本当はない、そんなの好きなことなんて勝手に見つかるし、今パッと反射的にやりたいことをやればという話になるんですよね。なるんですよね。儲かるものを見つけていくんだけれども、そういうのがね、ちょっと会社勤めをすることによって全てを決めなくちゃいけないってことになるので、本来自由に、だから自分に好きなことは何ですかということすら決めなければいけないという、なんか非常に皮肉な状況になっているような風にも見えたんでですね、これはちょっとした発見でしたね。だから別に偉そうに言うわけじゃないんだけど、だから別に会社員じゃな、ではない世界ではノールールなので、何でもいいんじゃねえかと思うんですよ。でもそれも何でもいいんじゃねえかということはどういうことなんですかって、また答えを聞いて、それが、いやいや、自分の好きなことで仕事をすることですよって、それは自分の好きなことで仕事をするとはどういうことですかって、またこう、なんかね、全問答になっていく。だけど、そんなことを考えないことが自由なのであって、でね、思ったんで、やっぱサラリーマンを長く続けるということの弊害っていうのはそこにあるのかな。別に僕は悪いとは思いませんよ。だけど、自由にしたかった時になぜかその自由にしたいということが何なのかを考えちゃう時点でもう自由じゃないですか。でそれが昔の自分が好きに飛び込みたいから飛び込んで先生に怒られるような自分だったんだれば、 そことのギャップに違和感を感じて、なんか企業のもつまんなく感じるみたいなことがあるのかもね、なんて思いました。だから企業が会社員が向いてないなんていうのはね、能力とか、根性とかではなくて、なんかそういう、すごく、シンプルな、途方法感が、あるのかなと思ったりも、ちょっとね、聞いてて思いましたね。まあまあ、ごめんなさい。まだ聞いてない方はぜひね、聞いてみていただければなと思います。とにかくノールールだし、当然、商売としてね、儲かることをやりましょうとか、自分の仕事ことだけしていると、キャッシュフローが遠くなるよってことはもちろん事実なんだけども、でも儲かることだけに対して、100時間没頭できることはなくて、儲かるということだけだったらつまんないから、2時間しか没頭できなくて、儲からないかもしれないけれども、自分がやりたくてマネタイズしようと努力していることについては、200時間頑張る人だっているんですよ。そうすると絶対後者の方が金になって、年収に何千万も差が出ることっていうのはよく僕は見てきたわけだから、これも一概に言えないんですよね。なのでもっと自由に考えて、まずは行動していくというのがとても大事で、気づいていくと、連続して気づいていくことが大事なんじゃないかななんていうふうに思いましたね。まあ、これは本当雑談でしたので結論は喋りませんが、興味あれば聞いてみてください。はい。じゃあ、最後にお知らせをします。お知らせがですね、12月9日の土曜日、ゴールドコーストでセミナーをする予定でございまして、申し込みをもう開始して一月が経ちました。一月経ってない。3週間経ちました。で、定員がですね、30名と申し上げておりますが、埋まりました。で、埋まりました。で、会場に至急ですね、現地のまゆみさんにお聞きしましたらですね、もう少し入れるということでございましたので、お席を強制的にまた例によって増やします。増やしますが、ちょっとゴールドコースト、僕、日本人の方そんなにロスほど多くないんでね、そんないっぱいなれないんじゃないかなと思ったんですが、いっぱいにおかげさまでなりましたので、予定されている方はですね、早めに申し込んでいただければ、もちろん強制的に全部座れる方座りますが、さすがに今回ロスほど大きな会場は取ってませんので、60人も70名も入れませんので、ぜひですね、早めに申し込んでおいて、ください。で、コンテンツラボ、ゴールドコーストセミナーと検索すると出てきますので、現地でぜひたっぷりとお話ができればというふうに思っております。楽しみでございます。で、次ですね、次は僕の近況を最後に、つらつらと言いますが、またちょっと親バカネタではないんですけれども、息子がですね、5歳なんですけれども、彼がなぜか急にですよ、サッカーにハマり始めております。多分仲いい友達がやってるんでしょうね。やってるんだ。あと会社員の方がゴルフをたしなむようにですね、人間関係を育んでいくためにはサッカーをしていると便利だそうでございまして、まあ、そういうことでね、ハマったんだと思います。で、何かそう、僕はですね、話したことないから気づいてる人も多いと思いますが、サッカーには全然興味がないんですね。全然興味がないし、まあ、全然知らないんです。メッシぐらい知ってますよ、もちろん。よくわかりません。で、そして、しかもですね、結構下手です。結構下手でございましてですね、です。で、走るとね、スポーツをしてないわけじゃないけど、やっぱり息が上がります。年齢的に息が上がります。マラソンしてるわけじゃないので。上がりますね。で、息子も5歳でございますからね、あんまり体力ないですよ。で、その2人でですね、やろうということですね、この前、休みの日に2人で公園に行って、本気でサッカーをしたんですよ。で、1時間半ぐらいやったと思うんですけど、もう、その頃、もう2人ですよ。2人で、はぁ、はぁ、つって、うえとかなってですね、もう、えずくぐらい。もう、ヘロヘロになってまして、呼吸困難でしたね。で、もう、雨上がりだったか知らないけど、もう、ドロッドロで二人ともこけたりとかしながらね、土でドロドロになりましてですね、もう、ボロボロです、汗びっしょりで。ってことで、やりました。で、遠目で見てるとね、これがまた後で考えてみたら、僕やってる時必死でしたけど、さぞや奇妙だったかな。なぜかと、大体お父さんがめっちゃうまくて、ね、息子が、ね、教えてもらってるとかって図はあるけど、もう本気で二人でね、めっちゃ下手なんですよ、とにかく。めっちゃ下手でですね、やってるんで、なんかサッカーしてんだか、泥遊びしてんだか分かんないような光景だったと思うので、さぞかし不思議だったろうなと思ってるな、後でちょっと恥ずかしくなりましたが、という感じでしたね。でもまあ、すごい楽しかったです。なんでまあまあ、彼がやるならと思いましてね、なんかアマゾンで調べると、そういう時に公園遊びでできる、こう、ミニサッカーゴールみたいなのをね、2、3000円で売ってるようなので、それも2つちょっと買い込んでですね、また、 ゲロゲロ言いながら2人でちょっとやってみようかなと思ってましてですね、なかなか楽しかったです。でもサッカーってもう今更40後半で言うのもなんですが、難しいですね。テレビで見てるようにはいかないもんですね。ここはすごいと思ってちょっとやっておりますが、しばらく楽しんでみたいなという今日この頃ですね。まあそれはいいやということでございました。はい、じゃあ、今日は以上で終わります。また何か先週もですね感想いただけてとても嬉しかったし、僕も刺激になりましたので、今日のコメントについて、ご意見ご感想があればぜひぜひ、僕に直接送ってください。ものすごく嬉しいです。送るのはね、コンテンツラボのホームページから問い合わせページで送ってもらっても構わないし、もっと気軽が良ければ、何でしたっけ、 Facebook とかでね、メッセンジャーで僕はオープンにしてありますから、送ってもらっても、構いません。あと、スカイプとかでね、河野達夫と検索して見つけて送ってもらっても構いません。全部僕の顔写真は出てますので、気づいてくだされるというふうに、思いますんでね、感想をどしどしお待ちしております。あと、まあ、やっぱり、直接対話をすると、とてもたくさんのネタが思いつきますので、こういうことを皆さん気になるんだなということが、僕はね、普段相談いただくことも週に何人も何人も話してますから、たくさんあるんですけれども、聞いてらっしゃる方だ、聞いてる方っていう意味では、気づけないことも多いので、ぜひね、しょうもないなと思わずに、何か、取り上げてほしいことがあれば、ぜひお送りください。はい、それでは今日は以上で終わりたいと思います。また、次回お会いしましょう。あ、そうそう、思い出しました。ですね、ホームページの方で、インターネットのビジネスについての、起業の仕方とか、商売の進め方について、ものすごく細かく解説した動画をですね、ホームページで公開しました。で、無料で配っています。で、セミナーで実際喋っている内容とか、僕は一人でですね、皆さん向けに、こんな風にしていくんだよ、商材をどう選ぶか、自分の性格とか環境を考えて、どんな風にビジネスを選ぶのか、商材を選ぶのか、サービスなのか、物販なのか、これを売るときにはこんな風にするべきだ、こんな風にうまくいってる人はこうやってやってるよとか、客をどう集めるか、収益をどう増やすか、自分の時間をどう作るか、もしくは人生の目的をどう定義するか、みたいな。で、お金が集まってきてどうするかとか、細かいことを説明している動画をまとめました。合計400分でございます。ものすごい超大作でございましてですね、結構頑張って、自信をある内容にしましたので、ぜひ、まだ見てない方はですね、聞いてください。ポッドキャストだとね、テーマが飛び飛びになりますけれども、それは体系的にステップを追って説明してありますので、とても分かりやすいんじゃないかと、自画自賛しておりますので、見てみてください。教材なので、コンテンツラボというウェブサイトを見ていただくください。コンテンツラボって検索すると僕のサイトが出てくるので、無料教材というコーナーがあります。そこにね、動画を一式請求できるようになってますので、まだの方は、ぜひご覧いただければなと思っております。まあ、これは追加の情報でございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく 日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。